こんにちは、ザ・ディープダイブです。今回はですね、介護福祉士の国家試験、その中でも実務経験を積んで資格を取るという、まあ、多くの方が通るルートについてです。公益財団法人社会福祉振興試験センターの情報にもとに、その条件をこう詳しく見ていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
このルート結構利用される方多いと思うんですが、実務経験3年以上って聞くとなんかこうシンプルに聞こえません？
そうですね、言葉だけ聞くと。
でも実際にはどんな経験がどれだけ必要なのか、あと最近変わった点として実務者研修っていうのもありますよね。
はい、
今日はそのあたりをこうクリアにして皆さんの疑問を解消できればなと思っています。
はい、
では早速ですが、まずこの実務経験ルートの大きな変化点から、以前と比べてこう必要なものが増えたんですよね。
はい、そこが非常に重要なポイントになりますね。平成28年度、第29回の試験からですけれども、単に実務経験があるというだけではもう受験資格としては認められなくなったんです。
あ、そうなんですね。
その実務経験に加えて実務者研修、これを修了していることが原則として必須ということになりました。
なるほど、必須ですか。
はい、これはやはり現場での実践的な経験はもちろん大事なんですけども、それに加えて体系的な知識ですとか技術、そういうものも合わせ持つ介護福祉士が、まあ、求められているという社会的な背景があるんだと思います。
経験プラスアルファということですね。
専門職としての質をこう一定に保つ、担保するための変更と言えるでしょうね。ちなみに肝心にこれだけというわけではなくて、代替ルートというのも一応ありまして、実務経験に加えて介護職員基礎研修と、それから各担級員等研修、これは3号研修を除くものですが、この2つを両方修了している場合、これも受験資格としては認められます。
うんうん。
ただまあ現在主流というか多くの方が利用されているのは、やはり実務経験プラス実務者研修の組み合わせですね。
なるほど、実務者研修がセットになったとよくわかりました。ではその、まあ、基本となる実務経験についてなんですけど、ここがちょっとややこしいという話も聞くんですが、期間と日数、なんか2つの条件があるという。
ああ、おっしゃる通りです。ここが混同しやすいポイントかもしれません。受験資格を満たすためには、従業期間と従事日数、この2つの異なる基準を両方クリアする必要があるんです。
両方ですか。従業期間と従事日数。
はい。まず、従業期間の方からいきましょうか。これは対象となる施設ですとか事業所に、まあ、在職していた期間ということですね。
在職していた期間。
ええ、社員証を持っていた期間みたいなイメージでしょうか。この期間がトータルで3年以上必要になります。
3年以上、なるほど。例えば育児休業とか、あるいは病気でお休みしていた期間っていうのはどうカウントされるんですか。在職はしてますけど。
あ、いいご質問ですね。そこ気になるところですよね。この従業期間に関しては産休、育休、あるいは病気療養のための休職期間、こういったものも含まれるんです。
へえ、そうなんですね。
ええ、ですから席がある限りはその期間もカウントされ続けるということです。これは資格取得のスケジュールを立てる上で意外と影響があるかもしれませんね。
確かに。
ちなみに社会福祉振興試験センターのウェブサイトに、この期間を計算できる従業期間計算表ですかね、そういったツールへのリンクもありますので、確認には便利だと思いますよ。
それは助かりますね。休職期間も OK と。ではもう一つの従事日数の方はどうでしょう。
はい、次に従事日数ですね。これは実際に介護などの業務に、まあ、従事した日数ということになります。こちらは通算で540日以上必要です。
540日以上。こちらは実際に出勤して介護の仕事をした日という理解でいいですか。
その通りです。雇用契約に基づいて実際に介護業務を行った日がカウントの対象になります。
例えばパートタイム勤務なんかで1日の労働時間が短い場合、これはどうなるんでしょう。半日とか。
ああ、そこもポイントですね。重要なのは1日の勤務時間の長さは問われないということです。
あ、時間じゃなくて日数なんですね。
ええ、たとえ、まあ、数時間の短時間勤務であっても、その日に乗務を行っていれば 1日としてカウントされます。
なるほど、それは大きいですね。
ただ注意点もありまして、休暇ですとか欠勤はもちろんですが、例えば出張とか研修などでその日は全く介護業務に携わらなかったという日、こういった日はこの日数には含まれないんです。
ふむふむ。
あくまでも純粋に介護の業務に関わった日数ということになりますね。ですから日々の記録とかそういうのが大事になってくるかもしれません。
なるほどなるほど。従業期間は在籍のトータルで3年以上、従事日数は実際に介護をした日で540日以上、この2つを両方満たす必要があると。
はい、そういうことです。
これはいつの時点までに満たせばいいんでしょうか。試験の申し込み時点、それとも
従業期間と従事日数、どちらの要件もですね、受験する試験が実施される年度の3月31日まで、この日までに満たしていれば大丈夫です。
あ、年度末まででいいんですね。ということは、例えば試験の申し込みをする時点ではまだ日数が少し足りないとか期間が足りないという場合でも、年度末までにクリアできそうなら申し込めるということですか。
はい、おっしゃる通りです。実務経験見込みという制度がありまして、受験の申し込みをするときにまだ要件を満たしていなくても、その試験年度の末、つまり3月31日までに満たす見込みであれば、この制度を利用して出願ができるんです。
へえ、それはすごく心強いですね。ありがとうございます。ところで、複数の事業所を掛け持ちで働いている方もいらっしゃると思うんですが、その場合日数のカウントってどうなるんでしょう。例えば同じ日に午前は A 事業所、午後は B 事業所で働いたみたいなケースです。
あー、はいはい、複数の事業所に所属している場合ですね。たとえ同じ日に複数の事業所で業務を行ったとしても、従業期間も従事日数もその日は1日としてカウントされます。
あ、ダブルカウントはできないんですね。
重複して足し上げるということはできません。あくまで1日ということです。そしてこのように複数の事業所での経験をこう合算して要件を満たすという場合にはですね、それぞれの事業所から従事日数内訳証明書という、これ指定された様式の書類があるんですが、これを発行してもらう必要があります。
それぞれの事業所からですか。
はい、これで、どの事業所で何日間業務に従事したのかというのを証明する形になりますね。
なるほど。
ですから、書類の準備という点では少し手間が増える可能性はありますね。
複数の職場での経験を証明するにはそれぞれの証明書を集めなきゃいけないと。これはちゃんと管理しておかないといけませんね。
自己管理が重要になりますね。後になって、あれ、あの期間の証明書がとならないように、日頃からちょっと意識しておくと良いかもしれません。
確かに。ここまで期間と日数という量の側面を見てきましたけど、そもそもその実務経験として認められる介護等の業務っていうのは具体的にどういう内容を指すのか、その定義も確認しておきたいです。
はい、介護福祉法での定義がありまして、少し硬い表現になりますが、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものにつき、心身の状況に応じた介護、喀痰吸引等を含む行い、並びにそのものおよびその介護者に対して介護に関する指導を行うことと、このように定められています。
ちょっと難しいですね。
そうですね。要するに直接的な身体介護ですとか、あるいは生活援助、それから利用者さんやそのご家族に対する相談助言といったもの、これらが広く含まれるということです。この範囲自体は厚生労働省によって定められていますね。
なるほど。
で、具体的にどの施設とかどの事業、どの職種での経験が対象になるのか、その詳細なリストについてはですね、情報源である社会福祉振興試験センターのウェブサイトに実務経験の範囲という項目があります。これを確認していただくのが一番確実です。
はい、
そこには児童分野、障害者分野、高齢者分野、あとその他の分野ですとか、特定の事業形態といったものが例として挙げられていますね。
なるほど。もしこれを聞いているあなたがご自身の仕事内容がこの介護等の業務に当たるのかなってちょっと不安に思っているとしたら、まずはそのウェブサイトの実務経験の範囲をご自身でチェックしてみるのが第一歩ということですね。
おっしゃる通りです。職種名だけじゃなくて 実際の業務内容で判断されるという側面もありますので、
ふむふむ、
もしそれでも判断に迷うような場合は勤務先にご確認いただくか、場合によっては試験センターに直接問い合わせて確認するということも考えられますね。
なるほど、確認が大事ですね。それからこの実務経験ルートで受験資格を得るにあたって、例えば国籍とか年齢、あるいは学歴、そういった制限はあるんでしょうか？
いえ、この実務経験ルートに関しては国籍、性別、年齢、学歴、そういった要件は一切ありません。
あ、全くないんですね。
はい、定められた実務経験、つまり従業期間と従事日数を満たして、そして実務者研修、あるいは代替の研修ですね、これを修了すればどなたでも受験資格が得られます。
へえ。
ですから非常に門戸が広いと言えるんじゃないでしょうか。
それは本当に多様な背景を持つ方がチャレンジできるということで、すごく意義深いことですね。
そうですね、やはり意欲と、そして現場での経験があれば国家資格への道が開かれているというのは、この分野の人材確保という点でも非常に重要なことだと思います。
ええ。
さて、それで申請手続きに少し目を向けてみますと、いくつか重要な書類があります。先ほども少し触れましたけど、複数の事業所で経験がある場合の従事日数内訳証明書、これもそうですし、基本となる実務経験証明書、これも必要になります。
はい、
これらはすべて指定された様式がありまして、これも社会福祉振興試験センターのウェブサイトからダウンロードできるようになっています。
ダウンロードできるんですね。
はい。で、注意点として、このらの証明書はご自身で記入するのではなくて、勤務していた、あるいは現在勤務している事業所に作成を依頼する必要があるんです。
あ、そうか、事業所にお願いしないといけないんですね。
ええ、ですから手続きにはある程度の時間を見込んでおく必要があるということですね。
早め早めにということですね。
そうなんです。それとウェブサイトにはこれらの様式だけじゃなくて、記入例ですとか、あるいはもし受験申込書に書いた内容に変更が生じた場合、例えば住所が変わったとか、そういった時に使う記載事項変更届、あとは実務者研修などを修了したこと、あるいは修了する見込みであることを証明するための書類の様式なんかも全部用意されています。
結構いろいろありますね。
ええ、ですから申請に取り掛かる前には必ず最新の情報をウェブサイトで確認して、書類に不備がないように、余裕を持って準備を進めるということが肝心ですね。
書類関係は特に勤務先に依頼が必要なものはもう早め早めに動くのが鉄則ですね。しけりが前に慌てないようにと。
まさにおっしゃる通りです。もしあなたがこのルートでの受験をこう具体的に考え始めたのであればですね、まずはご自身の職務経歴を一度整理してみて、必要な期間とか日数が確保できそうか、そして証明書の発行をどの事業所に依頼する必要があるのか、なんてことをリストアップすると良いスタートになるかもしれません。
まずは現状把握からですね。
ええ。
そして先ほど確認した従期期間と従事日数の区別ですよね。特に休職期間が従期期間の方には含まれるという点は、今後の資格取得計画に結構影響するかもしれませんね。
そうですね。
この違いをこうしっかり理解しておくことが、後の立ちのんか勘違いとかを防ぐ鍵になりそうだなと感じました。
ええ、正確な理解がスムーズな申請につながると思います。
はい、では今回の内容を一度ここで整理しましょうか。
お願いします。
介護福祉士の国家試験を実務経験ルートで受験するためには大きく3つの要件がありました。まず実務経験として、1、従期期間が3年以上であること、2、従事日数が540日以上であること、この2つを両方満たすこと、これがまず1つ。
はい。
そして3、実務者研修を修了していること。まあ大体の研修修了でも OK ですが、これが原則として必須、この3セットということですね。
そうですね。
それから細かい点として、従期期間には休職期間も含まれるけど、従事日数は実際に働いた日数であること、年度末までの見込みで受験申請ができること、複数の事業所で働いた経験を合算する場合の注意点や必要な書類、そして国籍、年齢、学歴は不問であるといった点を確認しました。
はい、この実務経験プラス研修という組み合わせがこう必須になった背景には、やはり現場での経験値と、それから理論とか制度に基づいた知識技術、 その両方をこうバランスよく身につけた専門職が求められているということの、まあ、少佐なんだろうと思いますね。経験を土台にしつつも専門性をしっかり高めていくという、まあ、現代的な介護福祉思想を反映した要件と言えるのではないでしょうか。
経験と学び、その両方が大切にされているということですね。では最後にリスナーのあなたへ少し考えてみる問いかけをして終わりたいと思います。今回参考にした社会福祉振興試験センターの情報では、実務経験の対象となる分野として児童分野、障害者分野、高齢者分野などが挙げられていました。
はい、ありますかね。
資格を取るための要件としては、どの分野での経験も同じ実務経験としてカウントされるわけですけれども、でももしあなたがこれらの異なる分野で実際に経験を積んだとしたら、その経験はあなたの介護福祉士としての視点とか専門性をそれぞれどのように形作る可能性があるでしょうか。これまでのご自身の経験を振り返ったり、あるいはこれからどんなキャリアを歩んでいきたいかなんてことを思い描きながら少し考えてみるのも興味深いかもしれませんね。
面白い視点だと思います。
はい、今回のザ・ディープダイブはここまでといたします。また次回新たなテーマでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。